希望を抱く囚われ人よ、砦に帰れ。今日もまた私は告げる。私は2倍にしてあなたに報いる。ご一緒に賛美歌一編140番1節2節を賛美いたしましょう。プリントをご用意ください。教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、
我らの罪をも許したまえ、
我らの心に合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
講読文6、詩23編を講読いたしましょう。花小金井教会の講読文6ページをお開きください。主は羊飼い、
私には何もかけることがない。
主は私を青草の腹に休ませ、
喜びの水のほとりにとどまい、魂を生き返らせてください。
主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
死の陰の谷を行くときも私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。
私は苦しめる者を前にしても、
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。
私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。ただいまの講読文の57ページをお開きください。
使徒信条。我は天地の造り主、
全能の死なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、死は聖霊によりであり、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえ、かしこより来たりで、生きている者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書12章12節から19節、新約聖書192ページです。その翌日、祭りに人が来て、大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して、死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでバリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。湯をあげてあの男について行ったではないか。
ご一緒に教会の祈りをお捧げいたしましょう。ご在天の父なる神様、受難節第六主日、キリストのご受難を覚える礼拝の時を備えてくださいましたことを感謝申し上げます。受難週の始まりにあたるこの大切な礼拝の日を、日本キリスト教団花小金井教会の姉妹兄弟とともに守れる幸いを感謝いたします。日本キリスト教団に属する枝として、互いに仕え祈り合う力をお与えください。花小金井教会の代務を担われる山畑健牧師のお働きをお支えください。東洋英和女学院の学内伝道に先進される加藤舞子牧師の歩みをお支えくださいますように、花小金井教会にふさわしい牧者が与え示されますように、教会員一同の祈りにお答えください。この期間、諸教会が祈りを持ち、また御言葉の支援を持ちまして、花小金井教会の歩みを支えることができますようにお導きください。信仰生活の中で困難を覚える方がいらっしゃれば、その方の歩みをお支えください。コロナ禍にある子どもたちの健康な成長をお守りください。若者たちの進路、また少年たちの堅実な働きをお お支えください。介護に携わる者たちの愛ある労苦にあなたが報いてくださいますように。また病や衰えを覚える方がいらっしゃれば、あなたに対する信仰をますます成長させる機会として、それを用いることができますようにお導きください。混乱を極める現在の世界の歩みの中にあって、私たちが主の愛を見失うことがないようにお守りください。為政者たちの心に働きかけるあなたの御力を信頼いたします。謙遜と平和を求める心をお授けください。何より私たちの平和のもといが、主を尋ね求めるこの礼拝にあることを悟らせてください。主の復活を覚えるこの日曜の朝から、私たちの平和への歩みを始めさせてください。この礼拝の時を聖別し、御栄を心から褒めたたえる時を持たせてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。教会の暦は本日の受難節第6主日をもちまして受難週に入ります。主イエスキリストのご受難を覚える最後の1週間が本日から始まってまいります。キリストの教会が伝統的に推奨してきた受難節の過ごし方があります。それは断食や節制、悔い改め、そして祈りの生活であります。この期間、意図的にお酒を飲むことを控える方もいらっしゃいます。また何らかの娯楽を控える方もいらっしゃいます。大切なのは単なる禁欲生活を送ることではありません。キリストの御苦しみを覚えて過ごすことです。あるドイツの牧師家庭では、スマートフォンを金庫にしまい込んで、聖書の御言葉と祈りに集中する時間を意図的に作るのだそうです。私たちはそれぞれの仕方で自らの罪を見つめ、キリストの御苦しみを共にする時を持ちたいと思います。キリストの苦しみを共にするとき、キリストに苦しみを担っていただく私たちの生涯の幸いが一層明らかに実感されるようになるはずです。ただいたずらに苦しむのではなく、キリストの復活の希望の中で自らの罪を悔いることが大切なポイントです。単純に泣くことや苦しみを表現することは、古来から人々が広く行ってまいりました。聖書の世界の背景に広がっている古代のオリエントの伝統的な葬儀があります。そこでは泣き女と呼ばれる悲しみを盛り立てる女性が呼ばれました。旧約聖書の中に収められるアイカという書物があります。この書物はバビロニアによって滅ぼされたエルサレムを弔う鎮魂歌でありました。葬儀の歌の調べに合わせて、イスラエルはエルサレムの崩壊を嘆いたのでした。そのような仕方で嘆きや苦しみを表現することには癒しの効果があります。言い換えるならば、ただひたすら嘆くことでしか魂の平安を得られないような時代が私たちの歴史の中には 確かにあったということであります。けれどもキリストの復活を知らされた私たちは、ただいたずらに嘆くだけの生き方とは決別したと言っても良いと思うのです。私たちは罪に苦しむとき、キリストの十字架の苦しみに思いを寄せることができます。キリストの十字架の先には復活の命があります。ですから私たちの現在の苦しみの中にも復活の命の光が差し込んでいます。復活の約束の光に照らされて、キリストの苦しみを共に歩むことができます。私たちにとりまして大きな慰めと希望がそこにあります。私たちの受難週の過ごし方がそこからおのずと導かれると思います。私たちには受難週をただひたすら嘆いて過ごすのではなく、復活の光に向かって顔を上げて、朝日に顔をほころばせる時のように過ごす、そのような幸いが与えられています。私たちはこの期間、キリストの見苦しみを真剣に思います。けれどもそのような中でも私たちは笑顔を絶やす必要はありません。困難な課題の中にも希望を捨てずに待つ道が与えられています。それこそがキリストが私たちに与えてくださった大きな慰めであります。本日は旧約聖書ゼカリア書9章12節の御言葉を礼拝の招きの言葉としてお読みいただきました。希望を抱く囚われ人とは、地上を歩む私たちの生涯を適切に言い当てた言葉ではないでしょうか。囚われの首輝きの中にも永遠の命に向かっている確かな希望が感じられるのです。本日お読みいただきましたヨハネによる福音書の中の主のエルサレム入城も、ゼカリアの予言の言葉に結びつけられる聖書の箇所です。この箇所は一般にゼカリア書9章9節の予言の成就と理解されています。シオンの娘よ、恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。元のゼカリアの予言ではこのようになります。娘シオンよ、大いに踊れ、娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ、見よ、あなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。主に付き従う弟子たちは当初この予言の言葉と自分たちの目の前の体験の間にある関係に気づくことができませんでした。私たちも時として現実の生活と神の言葉の間にある関係になかなか気づくことができないのです。けれどもイエスが栄光を受けられた時、すなわち主が復活された時、弟子たちもまた気づくことになりました。それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。私たちは主の復活を知るとき、聖書の言葉と 私たちの現実の間にある確かな結びつきを見ることができるようになるのです。主イエス・キリストの復活の光は弟子たちの現実の中にも確かに差し込んでいました。私たちが気づくと気づかざるとにかかわらず、永遠の命への招きは私たちの生活の中に与えられています。教会で長年過ごす姉妹兄弟が神様の導きを感慨深く思い返す時の姿を思い浮かべてみたいと思います。過ぎ去った過去を見つめる時に、神様の導きというものが私たちにも一層明らかに浮かび上がってまいります。過去の神様の導きを確信するとき、私たちの中に将来に対する期待や勇気が生まれると思います。過去から現在、将来に向かって主の恵みを数えて過ごすことが私たちの生涯の最良の楽しみとなります。私たちの信仰はそのようにして成長していくことになるのです。復活の主の愛は私たちの全生涯、ひいては私たちの全歴史を覆っているのです。この確信こそが主の弟子たちを初代教会の設立に向かわせ、世界宣教に踏み出させる最大の原動力となりました。私たちにとってもそれは同じであると言えます。復活の主は受難節を歩む私たちの足を確かに支えてくださっているのです。現在の生活の中にある復活の主の支えを覚えて、私たちもまた前に踏み出したいと思います。福音書記者ヨハネはマタイ・マルコ・ルカの3つの福音書には見られない驚くべき変更を書き加えました。それはヨハネ福音書にだけ登場する復活の人ラザロの証言であります。本日の17節から18節、イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中から呼び返らせられた時、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのもイエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。これはヨハネによる福音書にだけ書かれる特別な一節です。イエスを出迎えた群衆たちの何人かは復活の人ラザロに関する驚くべき出来事を見てやってきたのでした。ラザロは主と交流のあった姉妹たちの兄弟です。瀕死の重病にありながら主による癒しを待っていましたけれども、姉妹たちの尽力虚しく、ラザロは死んでしまい、ついには墓に葬られてしまいます。ラザロの遺体を安置した洞穴を塞ぐ墓石をその場に居合わせた人たちが漏れなく目撃しました。そして頼みの主が到着した時には、死後すでに4日が経っており、もはやラザロの死が覆ることのないことは誰の目から見ても明らかに思えました。ところが驚くべきことがそこで起こりました。主が墓穴の中のラザロに呼びかけると、防腐剤をまぶした布もそのままに、ラザロは墓から出 出てきたのです。ラザロはその後家に帰って愛する家族に迎えられました。そして現に今エルサレムに入城なさる主に付き添うために主の弟子たちと共にその場に来ているともっぱらの評判であったのです。群衆の中に紛れ込んだラザロの姿、これは主のエルサレム入城が決して悲劇で終わることがないということの力強い印でありました。ラザロの復活を証しする人々の言葉は真実であることをラザロ自身の姿が伝えてくれていました。主の復活の光がそこに集った群衆たちの中にすでに輝いていました。ラザロの存在はやがて死に向かっていく私たちの嘆きや不安苦しみの中に復活の光が与えられていることを明らかに教え示してくれています。ファリサイ派の人々は当初このラザロをも殺そうと試みました。ファリサイ派がこれまで人々の間に広めてきた教えは復活を否定する教えでありました。メシアであるイエス・キリストがラザロを復活させたとあってはこれまでのファリサイ派の権威は失墜してしまいます。ひいてはエルサレムにある現今のユダヤ教団全体のパワーバランスも崩れてしまいます。ユダヤ人の宗教社会にはきっと大きな変革が起きるでしょう。これは一種のカタストロフィーと言っても良いかもしれません。世界の終わりに到来する終末に備えることより現在の危機に備えることの方が彼らにとっては重要でありました。たとえラザロが神の力で墓からよみがえった人であったとしても彼らにとってはラザロは死んでもらわなければいけない人物でした。彼らにとっては神の御子イエスよりもまた神の御力によってよみがえったラザロよりも自分たちの現在の生活の方がはるかに重要であったわけです。たとえその生活が罪や間違いの上に成り立った修正を要する生活であったとしても彼らにとってはその生活の方が重要に思えたわけです。パリサイ派の人々の欺瞞に満ちた罪の姿がそこにあったと言えます。けれどもこれは何もパリサイ派の人たちだけに限った話ではありません。私たちに対する戒めもまたそこに語られているのではないでしょうか。私たちは自分にとって都合の良い事実を優先させるために神の言葉をねじ曲げてはいけないのです。私たちの現実の生き方に修正を迫る神様の御言葉に耳を塞いではいけないのです。またそれと同時に私たちは生活の中にある罪や苦しみ嘆きの力だけを見てそれに押しつぶされてもいけないのです。復活の主の御力は私たちの現実の生活を正しい方向に変えてくださるのです。罪や不安の中で顔を上げて正しい希望に導かれて 生かされる命が復活の主によって私たちに指し示されています。パリサイ派の人々はこのようなわけでラザロの殺害を目論みましたけれども、それをすぐに断念せざるを得なくなりました。そこでパリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。夜を挙げてあの男についていったではないか。パリサイ派の人々にラザロ殺害を断念させたのは群衆たちの証の声でした。ラザロの復活を目撃した人々の声を通じて主はパリサイ派の人々の企みをくじかれました。復活の主イエス・キリストは私たちの証を通して現実の生活を正しい方向に導いてくださるのです。復活の光はラザロを死の運命からまたもや救いました。こうしてラザロは復活の主の御力によって二度も救われたわけであります。一度目は墓穴からの復活の時、完膚なき仕方で救われました。二度目は主のエルサレム入場の時、渦巻く陰謀の中から救われました。これは驚くべき救いの御業の連続です。けれどもラザロだけではなく、私たちの生涯もまたこのような驚くべき救いの御業の連続なのです。復活の主と共に生きることは驚きの御業の連続です。私たちの罪をあがなってくださった神様、この神様は生涯を通じて罪からの守りを与えてくださるお方です。私たちが生きている限り、罪や打撃、予測できないさまざまな事態が私たちの身に生じることになると思います。けれどもそのような事態から私たちをたびたび救ってくださる主の御力に対する確信もまた、私たちが生きていく中で増し加えられていくことができます。私たちの教会の受難週に備えられているものは何でしょうか。私たちの受難週に備えられているものは、生涯を通じて私たちを救い出してくださるこの主なる神様のお働きを信頼するための訓練ではないでしょうか。私たちは主のご受難のこの一週間を通して、私たちの生涯を導く神様の御力を信頼するように招かれています。使徒信条にありますように、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、死にて葬られ、この短い一文で終わる主のご生涯を私たちもまた経験することになるでしょう。主のご受難の一週間はキリストの地上のご生涯の縮図であります。またキリストに従う私たち自身の生涯の縮図でもあるのです。しかし私たちは与えられた生涯を嘆き悲しむためではなく、ラザロのように喜び生かされたものとして主に付き従うために招かれているのです。私たちをたびたび苦しめる罪の力もキリストの復活の前では頭を垂れるほかありません。見よ、何をしても無駄だ。 夜を挙げてあの男についていったではないか。ファリサイ派の人々のこのため息は、復活の主に対する完全な敗北の宣言であります。私たちの罪を打ち砕く神の力、現実を変える神の導きを前にして、私たちもまたこのファリサイ派の人々のように素直に自分自身の破れを認めるほかありません。私が3年間仕えた銀座教会の主任牧師はよく、キリストを信じる人々は絶えず敗者復活戦だと言っておりました。私たち自身の破れや敗北を認めるところから、私たちの本当の命が始まるのです。最後に、ヨハネによる福音書の中で、世を意味するコスモスという言葉は、最初、神様に対する悪しき力として理解されました。けれども、そのような世の力でさえ、この物語が進むにつれて、復活の主に付き従う力として理解されるようになるのです。私たちの生涯も、また私たちの世界も、復活のキリストの愛のうちに招かれています。福音書記者ヨハネが信仰の目で見つめた世界、それは神の愛のうちに招かれた世界でありました。私たちもまたそのような信仰の目で自分たちの生活と世界を見つめる必要があります。受難節の歩みを通して私たちは神の愛を見つめるこの信仰の目を養いたいと思います。主のご受難の一週間を通して復活の主の呼びかけに応えて、キリストに従う者として再び共に歩み出したいと願います。それではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、主イエスキリストの最後を覚える受難週の歩みが始まりました。キリストの見苦しみと人間の罪を見つめるこの期間、キリストの愛を信頼する信仰の目をお授けくださいますことを感謝申し上げます。私たちの罪や苦しみ、そのような中からもすべてを明け渡して、主に従うものとならせてください。主の恵みを数えながら、大切なこの一週間を過ごすことができますようお導きください。キリストの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美いたしましょう。賛美歌1編の296編、1節2節を、1節2節ですね。はい。プリントをご覧ください。 てください。私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。お座りになったまま奉献感謝の賛美いたしましょう。賛美歌21-65-2です。賛美歌21-29を賛美し、藤田牧師より祝祷をいただきます。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清き親しき交わりが、ここから使わされていくあなた方と共に、とこしえに豊かにありますように。アーメン。
アーメン。